聖書朗読します。ローマ人への手紙6章1節から11節までです。新約聖書の305ページになります。ではお読みします。ローマ人への手紙6章1節から11節まで。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きているやいられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷ではなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死者はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。以上の箇所から、罪に支配されずということ、お題で、京子先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。今日は、あんまりスッキリしない天気だったと思いますが、でも蒸し暑い中で、このように支えられていることも感謝しています。実は教会の礼拝堂の前の方のこのプロジェクターの横にこの緑色のランプのついたものがあるんですが、この二酸化炭素の濃度を測る機械なんですけれども、今はこうずっとこう緑についていますけれども、実は先週この天気が悪くて雨ということで窓を閉めて礼拝しておりましたら、この緑が黄色になったということで、じゃあこれからどうするかとか、そんなこともちょっと役員たちも話しましたけれども、改めてこの換気ということの大切さを思いますし、このコロナの問題が起こる前は窓開けたりしてませんでしたから、その時は相当悪かったのかなとですね、こう改めて思いましたけれども、本当にこう換気の大切さということをこう思わされておりますし、また役員の方でもいろいろそういったことも考え配慮しながらですね、皆さん進めておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今朝もローマ書を読んでいただきました。この親は子供が大きくなってくるといろいろとこの理屈を言うようになってくることがあります。そしてそれに対して返事に困るとですね、へ理屈を言うなと言って、抑えてしまうところもあります。確かに時としてへ理屈も子供たちも言ったりします。ですが大人であってもしばしば神の前にへ理屈を言う場合があります。今日のところでも人間の勝手なへ理屈が見られます。それはこの五章二節にもあったわけなんですが、罪の増し加わるところには神の恵みも増し加わると言われている。だから神の恵みが増し加わるためには私たちはなお罪の中にとどまった方が良いんじゃないか、罪を犯してもいいんじゃないか、そんなふうに言う者さえもいたというわけですね。 まあ、そのような卑劣に対して聖書は、特に6章の1節から2節において、このように語ります。それでは、どのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるんでしょうか。とあります。今日のところでは私たちと罪との関係がじゃあどうなのかと問われるわけですが、まず一つは私たちは罪に対しては死んだものであるとあります。罪に対しては死んだもの。そのことが繰り返し語られます。この今お読みしました6章の2節においても、罪に対して死んだ私たちとこうあります。あるいは6章の11節においてもありますけれども、自分は罪に対して死んだものでありともあります。まあ、そのように何度も私たちは罪に対して死んだものであるとこう繰り返されています。他の箇所では私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたとありますけれども、まあ、古い人、罪に支配され罪の中に生きていた、そして罪を犯し続けていた、そんな私たち、そんな私たちが罪に対しては死んだものであるとこう言います。私たちが罪に対しては死んだということをですね、バプテスマ、すなわち洗礼がその行為においても表しています。この6章の3節と4節にこうあります。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも新しい命に歩むためですとあります。バプテスマ、洗礼、その行為は私たちが罪に対して死んだものであるということを表しているわけです。この当時の洗礼、バプテスマというのは、まあ、今日の福音獣教会でもその形をとっていますけれども、こう体を水の中に一旦沈めるということがあります。そしてそれは古い罪人の私たちが死んで葬られたことを意味しています。そしてその水から出てくることはまさに私たちがその中で新しいものとしてまた生かされた。そのことを表しています。ですから、洗礼はそのように私たちが古い自分、罪のものとしては死んだ、そして新しい歩みを始めた、そのことを表しています。そして罪に対して死んだものになるということは、それは罪の誘惑に対してもまた強くなれることでもあるわけです。ある方が、この罪に対して死ぬということは一体どんなことですか？どうしたらなれるんでしょうかと問いかけたそうです。するとその牧師はですね、答えたそうですが、死んだ方を見なさいというわけですね。死人を見なさい。そして死人に対して、お前はバカだ。お前はアホだ、グズだ。なんだかんだと言っても、何の反応もしないでしょう。そんなふうにたとえいろいろ抽象など言われたとしても、死んだものとなれば腹を立て、あるいは憎んだり、恨んだり、そういった罪の思いは起こってこないんだと、まあそのように答えたというわけですね。まあなるほどなと思います。確かに罪に対して死んだものとなれば、本当にそのような歩みができるのかなとも思わされます。聖書はこのところで私たちは罪に対しては死んだものであるとあります。で、次に第二には私たちは罪の中に生きられないとそのようにも言います。六章二節ですけれども、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうかとあります。罪の中に生きられない。それは例えばこんなことでもあるわけですが、今までであれば、 たとえそれが罪であったとしても、まあ、少々悪いことであっても、平気でそのことを行っていた。でもそれがですね、信仰を持ちクリスチャンになった時にはそれができなくなる。なぜならそれを罪を罪として感じ、心に痛みを覚え、罪の責めを感じる。本当にそのためにもう罪の中に生きられないものとなった。ということでもあるわけです。あるいはたとえ行ってしまったとしても、やはりそこに悔いが残り、悔い改めとなっていくわけです。そのように、私たち、それぞれクリスチャンたちはもう罪の中に生きられないものであるというわけです。私たちが聖書を読み、そして何が罪なのかということも知りましたし、あるいは罪の恐ろしさ、あるいは罪への裁き、それを聖書を通して何度も知らされているわけです。罪の重大さ、それを知れば罪の中に生きられないということは当然のことでもあるわけです。まあ、今日私たちは結構健康ということに本当に多くの思いを向けます。とても気を使います。無農薬のもの、あるいは添加物のないもの、自然食品、まあ、いろんなことにこう気を使います。まあ、それは農薬やあるいは添加物の良くないことも知っていたからでもあるわけですね。それらの中に行きたくないと願います。ですが私たちは自分の体の健康にはそれほど気を使っていながらも、自分の心、あるいは地上での数十年の命どころか、永遠の命に関わる魂の救い、魂の健康ということについては、無頓着になってしまうこともあります。そして罪の中で平気で生きようとしたり、あるいは罪に近づいたり、そんなことをしてしまうところがあります。でもそうではなくて、本当にその魂、また永遠にこそ気を使わなきゃならない、用いなきゃならないというところがあります。そのようにクリスチャンたちは、そのもはや罪の中に生きられない、罪の中で安穏として平気で生きることのできないものとなっているとこう言います。で、さらには、この三つ目には、信仰者たちは罪の奴隷でなくなるとあります。六章の六節にこのようにあります。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためですとあります。この言葉を言い換えれば、じゃあ私たちはかつては罪の奴隷であったのかということになります。イエス・キリストが言われた言葉ですが、誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと言いました。誠に誠に。大切なことを語るときにイエス・キリストが言われた言葉ですが、誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ですから私たちが罪の思いにとらわれ、罪の誘惑に引きずられ、罪を犯しているならばそれは罪によって支配されている。罪にもてあそばれ、まさに罪の奴隷となっていると聖書は語ります。使徒パウロであってもそれは同じでした。パウロが語っている言葉ですが、ローマ書の7章の、例えば7章の15節にはこのようにあります。自分を振り返り言うわけですが、7章15節では、私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。あるいは17節では、ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。19節では、私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。罪に支配され、罪の奴隷となっている人間の姿でもあるわけです。このパウロのかつての言葉、私たちもよくわかるところであると思います。私たちにも身に覚えのあるところだと思います。ですが今はキリストにあって罪の体が滅び、罪の奴隷で亡くなったというわけです。このところの六章の六節に ある言葉ですけれども、この罪の体が滅ぼされて、この滅びるという言葉ですが、これは無力になるという意味でした。無力になる、力を持たない。ですから罪が私たちに対して無力となり、私たちを支配することはもはやできないんだということでした。罪の奴隷でなくなるというわけです。また言い換えれば、それは罪に打ち勝ち、また変えられるということでもあるわけです。まあ変えられといっても、もちろん一朝一夕というわけにはいかないと思います。生涯かけて少しずつ変えられてもいくわけです。もちろん十分な例とは言いませんけれども、こんなふうに例える方もあります。例えば今までは罪の十の罪を犯していたけれども、本当にだんだんとそれが9になり8になっていった、そんなふうに少しずつ変えられていったというわけですね。今までは人に何か言われるとすぐに腹を立てて恨んだり憎んだりもしていた、それが少しは忍耐をしたり寛容なものとなることができた、まあそんなふうに変えられてきたという方もあります。イエス・キリストこそが私たちが従うべき主であり、人生の王であり、私たちの人生を導く方でした。罪の奴隷となることのないようにということでもあり、私たちは罪の奴隷ではないとあります。そしてさらには四つ目には、六章七節に行きますと、私たちは罪から解放されているとあります。七節で、死んだ者は罪から解放されているのですとあります。まあ、この解放するというのも当時の法律用語だったようで、無効にする、無効とする、そんな意味を持っているようでした。ですから、例えですね、このどんなに罪を問われていた人であったとしても、その人が死んでしまったならば、その罪を問うことはできなくなり、裁きもできなくなった、そんな背景もあったようです。死んでしまったためにその力が及ばなくなる、まあそんなことが私たちの周りにもあると思います。ですから私たちが罪から解放されたということ、それは私たちはもはやその罪を問われないということでもあるわけです。もちろんそれはイエス・キリストの身代わりの死によって与えられるものでした。キリストが私たちを罪から解放してくださった、本当に私たちは罪を私たちに対して、無効になるというわけです。例えばある人が、一人の人が奴隷として酷使されていた、苦しめられていた、ところがある人がやってきて多くのお金を払って救い出し、そして彼を自由の身とした、もはやその人は奴隷ではなく解放された自由人である、自由人として生きることができる、それとも似ています。私たちも罪から解放されて自由なものとされた。この同じローマ書の8章の1節と2節をお読みします。ローマ書の8章の1節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。今イエスキリストにあるものが罪に定められることはない。本当に罪から解放された、無効とされた、罪が無効とされたということでした。それがクリスチャンであるというわけです。それはキリストにある命、そして御霊の原理が罪と死の原理から私たちを解放したからだとあります。ですからたとえ悪魔が時には過去に犯して私たちの罪を取り上げ、お前はこんな大きな罪を犯してないか、それはもう許されない、神の前にも裁かれる、たとえそんなふうに囁いたとしても、いや、イエス・キリストにあって罪許されて、そして罪は無効とされた、そのことを確信し、それを退けることもできるわけです。恐れることもないわけです。 過去のあの罪がこの罪が責められたらどうするのか、そんな罪の責めを感じることもないわけです。キリストの家に全ての罪が許された。それがクリスチャンたちでもあったわけです。ですから私たちは神の恵みが表されるためにという変な詭弁を用いて罪を犯すそれを口実としたりしないようにしたいと思います。私たちはキリストにあって罪許されたものとして、罪に対しては死んだものであり、罪の中に生きられないものであり、罪の奴隷ではなくなったもの、罪から解放されたものである。罪は確かに魅力的であり、本当に心を誘うものでもあるわけですが、その罪と死と裁き、滅び、本当にそれらから解放されたものであることも覚えたいと思います。改めて、自分と罪とはどんな関係にあるのかを今日のところからも心に留めておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の礼拝の時はありがとうございます。あなたは私たちを愛し、一人子イエス・キリストを救い主として世に送られ、イエス・キリストによって私たちは罪許され、神の子とされ、その罪から本当に解放され、罪に生きるものとならなくなったことを感謝いたします。これから本当に神の栄光のために生きるものとして、私たちをどうぞ導いてください。兄弟姉妹お一人一人も今日からの週、様々な戦いがあり、時には誘惑もあるかと思いますが、あなたご自身が助けてくださり、守ってくださりをお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。